ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。そのご信徳をいただくということは、やはり私どもの心が育たなければなりませんけれども、その心が育つ。まあ、心が育つためには、やはり稽古がいります。物事、いわゆる成り行きを通して、その出来事を通して、その事柄のを通して、私どもの心を育てていく、鍛えていく。あるいは磨いていく。まあ、様々な表現がありましょうけれども、いわゆる現実の出来事を通して心を育てていくわけですけれども、教えというものがあります。その教えを通して、その心を開く。まあ、きっかけを作っていただく。というのでしょうか。その教えを通して、いわば、こういうものだと分からせていただく。そして、その現実の出来事を通して、ああ、なるほど、こういうことか、と、まあ、合点させていただく。その、心が、その教えを、まあ、対するというのでしょうかね。そういうことになってくるのだと思いますね。ですから、教えを聞くということと、その教えに即していくというのでしょうか。その心を、その教えを身をもって心にいただくというのでしょうか。自分のものになるというのでしょうか。そういう二つの作業がいるように思いますね。今日はその一つの教えをいただくということの、まあ、素晴らしさというのか、やはり人間、出来事に遭遇するだけではなかなか自分の力では心が開けませんね。道はこうならずとも教えてくださいます。自分の力だけでは道は開けないものですね。まあ、わからない。例えば、どんな難儀な中にあって困ったことがあって、その修行だなと思うことがあって、その中を通っているからといって、通ったからといって、ああ、これも親愛だ、神様のお働きだとはなかなかいただけません。まあ、それは天才的な人でなければ普通はいただけませんね。苦しいことは苦しいこと、難儀なことは難儀なことで終わってしまいます。そこに師匠が、それこそ一切が親愛だと、私どもの身の上に起こってくること一切は神様の愛の現れだ、心を育てるための神様の愛の現れなのだ、あるいは私どもに幸せになってほしいというその親愛の現れだ、一切が親愛だと教えてくださり、その教えをいただいて初めて事柄を通して、なるほどそうなのか、そうに違いない、いや間違いなく親愛だったという答えが私どもの心の中にいただけてくるようになるわけですけれども、 その教えをいただくということの大切さを昨日は改めて実感させていただきました。昨日は師匠の研修テープをいただいておりましたら、あることをお話ししておられましたが、そのことでまさに目から鱗のような感じが実感しました。それは私は今まで哀楽理念と言われるとやっぱり一切が親愛だと、哀楽理念の説くところ一切親愛、これがある意味哀楽理念と言われるものと一切親愛論とでも言われるのでしょう。その一切が親愛と師匠が喝破された、そのことと哀楽理念とがまあ同じものとして理解していたのですね。哀楽理念とはすなわち一切親愛論だと、一切が親愛だと。私どもの究極目指すところはその一切親愛の体得にあると、まあそれに違いありませんけれども、哀楽理念イクオール一切親愛というような感じで了解していたのですけれども、師匠はその研修の中でそれとは少し違うようなことをおっしゃっておられました。それをいただいてまさに目から鱗でしたね。一切が親愛というようなことは他の宗教家でも説かれる、説いている人がいるというのですね。まあ表現こそ違うかもしれませんけれども、内容的には同じようなことを説いている人がやはりいると。一切親愛というのはまあ独自のものではないというのですね。では哀楽理念とは何なのか。哀楽理念は一切親愛を説くというだけではない。哀楽理念はその私どもが一切親愛を体得させるためのまあ理念なのだと。一切が親愛だと私どもが心の中に悟っていく、その悟っていく、そのまあ道程というのでしょうか、悟らしめるためのものが哀楽理念だと、そういうふうな教えをしておられましたね。なるほど、それで私も合点がいきました。哀楽理念イクオール一切親愛ではなかったのですね。哀楽理念というのは私どもそれこそ人々に一切親愛を体得させるための理念であるということですね。ですから哀楽理念はその実行をもって命とすると言われるのも納得がいきますね。哀楽理念をもってして初めて、まあ初めてかどうかわかりませんが、それは哀楽理念をもってして私どもがそれこそ見やすく一切親愛を体得していけれる道がそこに開かれたということですね。その一切親愛を悟る、体得する、そのための手立てが哀楽理念に説かれている その第一はやはり成り行きを大切にするということがベースであることは違いありませんね。何か哀楽理念と一切親愛論との関わり合いがはっきり分かったような感じがいたします。やはりこれなどは自分の心の中だけではなかなか分かりません。教えをいただいて初めて、ああなるほどそうなのだと合点がいくところではないでしょうかね。教えをいただくということの大切さ、師匠の、それこそ師匠が語っておられる、師匠が描いておられる、その教えをいただくということの大切さを昨日はまざまざと実感させられたことでした。そしてまた私の心の中に何か一つ開けたような、目から鱗といったようなものをいただきました。教えは確かにその悟りのためのヒントであります。やはり私どもはそのヒントをいただかなければなかなか悟ることができません。そこに教えをいただく大切さがあるのではないでしょうかね。ですからどうでも本当の誠の教えをいただいていく必要があるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。